町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
内閣府が先々週金曜日9月8日に発表した今年4月から6月期の GDP 国内総生産の改定値は、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値が1月から3月期との比較で 1.2% 増、年率換算で 4.8% 増にとどまりました。これは8月発表の速報値を下方修正するもので、改めて日本経済が今年後半にかけて下振れリスクを抱えていることを浮き彫りにした格好になっています。じゃあその下振れリスクって何があるのか、どのくらいインパクトがあり得るのか、気になるリスナーも多いんじゃないでしょうか。そこで今日はスペシャル番組を編成しました。今日のテーマは
GDP 統計が改めて浮き彫りにした経済の下振れリスク、来年度に向けての景気の勘どころは何だ。
はい、そしてこのテーマのために、専門家にご出演をお願いしました。
はい、今日は日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員をスタジオにお招きしました。
宮崎さん、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
宮崎さんは神戸大学大学院経済学研究科で博士後期課程を修了後、日本経済研究センター研究本部に研究員として入社され、2016年から副主任研究員を務めておられます。
改めまして宮崎さん、ほぼ1年ぶりのご出演ですが、今日もよろしくお願いします。誰もが気になる景気の行方を徹底的に深掘りしてください。
はい、ご期待に応えられるように頑張ります。
よろしくお願いいたします。それではお知らせの後、町田さんからじっくりインタビューしてもらいましょう。町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
さて今日のテーマは
GDP 統計が改めて浮き彫りにした経済の下振れリスク、来年度に向けての景気の勘どころは何だ。
オープニングでもご紹介しましたが、今年4月から6月期の GDP の改定値は、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値が1月から3月期との比較で 1.2% 増、年率換算で 4.8% 増にとどまりました。これは8月発表の速報値の 1.5% 増と 6.0% 増をそれぞれ下方修正したもので、改めて日本経済が今年後半にかけて下振れリスクを抱えていることを、まあ象徴したような格好になっています。
そうですよね、まあ、このニュース聞いた時、まあ、どんな要因で下方修正になったのかとても気になりました。
そこでまず宮崎さんに伺っていきます。その概況というか、今回の GDP の改定をどう受け止められたんでしょうか。日本経済研究センターの短期経済予測を改定されています。この改定の際に最も注目されたことがどういうことだったかもご説明してください。まあ、僕から見ると、改めて下振れリスクの大きさが確認されたものの、もともとセンターは固めに予測していたので、今年度や来年度の GDP の予測を変更するの動きではないと判断されたように映ったんですが、いかがでしょうか。
町田さんおっしゃったようにですね、9月8日に公表された二次速報ではですね、4、6月期の GDP が一次速報の値から下方修正ということになりました。
はい、
ただご指摘の通りですね、その間に公表された月次の統計ですとかも踏まえて考えますと、まあ、全体としてはですね、一次速報時に立てた我々の見通しに変更を迫るような内容ではなかったということです。
はい、
で、我々のベースラインのシナリオといたしましては、アメリカを中心に海外の経済が堅調に推移すると予測しておりまして、それを受けてですね、日本経済も高めの成長を続けるという予測を変えていないということになっています。数字で表しますと、実質 GDP 成長率は2023年度が前年比プラス 2.0%、 24年度は同じくプラス 0.9% ということで、これはですね 0% 台半ばと見られる日本の潜在成長率を上回るということで、潜在成長率を上回る予測を公表しています。
はい、
これはですね、一次速報を受けて8月15日に公表したレポートがあるんですが、そちらでの予測を踏襲した形 ということになっております。はい、ただですね、ちょっと注意しないといけないのは、この高い成長率の主因というのがですね、GDP の控除項目である輸入が減ったことに起因しているということです。
そこですよね。
はい、でこれはですね、裏返してみると日本国内の消費がですね、盛り上がらなかったと。で実際にその GDP 統計上の民間消費もマイナスだったということでですね、これとも整合的かなというふうに思っています。
はい、
ので、まあ、改めて消費を中心とした内需が盛り上がりを欠いているということを確かめられたのかなということに考えております。
はい、今年度の予測のプラス 2% っていう水準はそもそもどういうペースだって考えておけばいいんですかね。どれぐらい好調なのか、何か体感できるイメージを提供していただけませんか。
この 2% というのはですね、コロナによる落ち込みから反発があったですね、2021年度が 2.7% ということがあったんですけれども、それを除けばですね、リーマンショックからの回復ですとか、東日本大震災からの復興支援といった要因があったですね、2013年度以来の高さということになります。で近年ではですね、比較的その日本経済好調だったとされている2017年、この時がですね、成長率 1.8% だったので、まあ、それよりも高いというような水準になります。はい、で先ほどもおっしゃったんですが、内閣府ですとか日銀が潜在成長率というのを推計してまして、そちらでは日本経済の潜在成長率は 0% 台半ばというふうにされています。でこの潜在成長率から求められる潜在 GDP というのがあるのですが、潜在 GDP と実際の GDP にどれくらい差があるかというのを測る指標としてですね、GDP ギャップ、まあ、あるいは需給ギャップと言われるものがあります。でこちらですね、これまではマイナスでした。つまり経済全体での供給が需要を上回っていたんですけれども、この4、6月期にですね、プラスに転換しました。つまり、日本経済全体として需要超過の状態になったということです。もう一つ比較としてですね、アメリカと比較してみますと、アメリカの潜在成長率はですね、代表的なところではニューヨーク連銀が推計しているものがあるんですが、そちらではアメリカの潜在成長率が 2% 程度と推計されています。なのでこれとの比較ではですね、今年度日本の成長率はアメリカの潜在力並みの成長率というふうに、まあ、言い換えることもできるかなと思います。
その高い成長なんですけど、先ほどの話ではやっぱりアメリカを中心に海外経済が日本経済を下支えしそうだっていうお話でした。じゃあそのまあ海外経済、特にそのアメリカなんですが、そこの見通しをちょっと詳しく伺っていいですか。
はい、1年ぐらい前ですかね、我々が想定していた以上にですね、アメリカの景気は底堅いという状況が続いています。1年前の今頃はですね、 FRB による利上げの影響でですね、アメリカ経済ハードランディングするのではないかということで、その可能性も結構あるのではないかと見ていたんですが、今はですね、ソフトランディングの可能性が高まっているという状況になっています。でこれもまたですね、アメリカの地区連銀の一つでアトランタ連銀というところがあるのですが、それがですね、9月14日時点の推計ではですね、アメリカの第3四半期もですね、年率 5% 近い高い成長が見込まれています。アメリカでその金融引き締めの影響はですね、まあ、限定的なものにとどまると我々見込んでいるんですけれども、その理由としてですね、大幅な利上げが実施されてきたにもかかわらず、金融環境全体としては緩和的な状態を維持しているという状況が続いているためです。今後もしですね、一段と利上げが進んだとしてもですね、それがちゃんとこう秩序だったものである場合にはですね、緩和的な金融環境というのは、まあ、全体としては維持されるだろうということで、経済全体への影響は限定的にとどまると、見ています。
ここちょっと噛み砕いていただきたいんですけど、シリコンバレーバンクとか、一時その金融引き締めが始まった当初、アメリカの銀行混乱がありました、まあ、ああいうことを起こさないために緩和的に来たし、これからもそこのところの秩序を維持していくだろうから、緩和的状況は変わらないと、金融環境の緩和的状況は変わらないという理解でよろしいですか。
はい、おっしゃる通りですね。3月、半ばあたりにそのシリコンバレーバンクなどの破綻があった時は一瞬ですね、その金融環境タイトに、なったんですけれども、はい、そこからまあうまく FRB とかですね、当局うまく対応したということで、それ以降ですね、歴史的な水準よりもかなり緩和的な方向で推移しております。
なるほど。
でさらにもう一つですね、家計部門を見てもですね、そのコロナ禍の中で積み立てた貯蓄と、 まあ、いわゆる超過貯蓄というのがまだ残っているというふうに我々推計しておりまして、こちらも下支え要因になると見ています。超過貯蓄がですね、物価高騰による実質所得の押し下げですとか、利上げの影響に対するバッファーとして、作用しているということで、個人消費もですね、慣らしてみればコロナ禍前と同様のペースで伸び続けるだろうというふうに見込んでおります。ただ今申し上げてきたことの裏返しになるんですけれども、経済が頑健であればあるほど今その労働市場がかなり不均衡が溜まっていると、つまり求人が非常に多くて失業率が非常に低いということで、かなり過熱した状態が続いています。その結果物価高が根強く残るというリスクが指摘できるかと思っております。
はい、
はい、今申し上げたこの労働市場の不均衡の度合いというのはですね、歴史的に見ましてもかなり高水準にありまして、この不均衡が解消されない限りですね、賃金の伸びというのは高めの伸びを続けるというふうに考えております。で、今後もアメリカ景気がですね、堅調に推移する中では、この労働市場の不均衡というのは、まあ、なかなか解消されないのではないかと思っておりまして、賃金の上昇率とインフレ率がですね、FRB が目標とする 2% と整合的な水準まで低下するには、もうちょっとですね、ある程度時間が必要になるのかなというふうに見ております。金利がですね、ちょっと高止まりする可能性もあるのかというふうに考えております。
はい。
で、その下でですね、先行研究を参考にですね、FRB が誘導する政策金利のパスをですね、予測してみますと、先行き 5% 台前半から半ば、まあ、今と同じぐらいの水準で当面推移するというような見通しになります。で、このようにですね、アメリカの政策金利、まあ、先行き大きな変更はないと見込んでおりまして、インフレ率や失業率が現在の水準を維持した場合にはですね、再度大幅な利上げに迫られるというリスクも残っているかなと思っています。
次にちょっとヨーロッパについて伺いたいんですが、まあ、ヨーロッパっていうと、まあ、ドイツがマイナス成長だとかですね、いろんなこと言ってるんですけど、アメリカほどの力強さじゃなくても日本経済にとってはヨーロッパ全体で見れば下支え要因と見てていいんでしょうか。
はい、ヨーロッパに関しましてはですね、まあ、もちろん好調であれば日本にとって下支え要因となるんですが、まあ、町田さん今ご指摘なさったようにですね、アメリカほどの力強さはないと、まあ、むしろ足元では、まあ、足踏み状態のような感じかなと見ております。
はい、
特に、ユーロ圏最大の経済国ドイツがですね、まあ、冴えない状況が続いているということで、先ほどアメリカで利上げの影響が弱まっているというようなことを申し上げたんですけども、逆にですね、そのドイツはですね、製造業が占める割合が高いということで、むしろアメリカとは逆にですね、利上げの影響が出やすいのかなというふうに考えることもできます。
なるほど。
はい、個人消費についてはですね、これもアメリカと同じなんですけれども、ヨーロッパでも超過貯蓄というものがですね、下支えすると見ています。はい、まあ、アメリカ経済が持ち直していくことにつれてですね、世界全体グローバルでもですね、成長率が持ち直していくということで、まあ、外需、まあ、輸出ですね、ヨーロッパにとっての輸出に牽引される形で着実に増加していくという可能性が高いと見ています。なので、まあ、ユーロ圏、まあ、今足踏み状態なんですけれども、 GDP ですね、我々の予測では2024年来年の半ばぐらいから後半にかけてですね、踊り場から抜け出していくというふうに見ています。
わかりました。ここで、まあ、前半は日本経済が今年度下半期から、来年度にかけて実力以上の高めの成長を維持できそうだという話や、その根拠を伺っていきました。しかし日本経済を取り巻く環境は決して楽観視していて良いものばかりではないと思います。番組の後半ではそうしたリスク、下振れ要因について、宮崎さんにじっくり伺おうと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、 GDP 統計が改めて浮き彫りにした経済の下振れリスク、来年度に向けての景気の勘どころは何だと題して、日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員にお話を伺っています。 さあ、お知らせの前は、順調ならばアメリカやヨーロッパといった海外経済の好調に支えられて、日本経済は来年度にかけて実力以上の高めの成長を維持できる可能性が高いとのお話でした。ただ下振れリスクもあるということですので、後半はその下振れリスクについて町田さんからインタビューしてもらいます。
はい、下振れリスクなんですが、アメリカやヨーロッパと対照的なのが中国で、ここに大きな下振れリスクがあるという理解でいいんでしょうかね。まず経済を伺いたいんですけども、懸案の不動産デベロッパー業界からは、業界最大手の碧桂園や、かつては業界2位だった恒大の過剰債務問題、つまり借金の多さを懸念する報道も後を絶ちません。これまでと違い、中国の成長というのはだいぶ低めになってくるというふうに見た方がいいんですか。
はい、おっしゃる通りですね、我々としても中国はやや慎重に見ています、はい。現在の中国はですね、数年前から指摘されていたことではあるんですけれども、その構造問題が表出してきたという状況かなと見ています。というのはですね、不動産、やはり不動産セクターがですね、各種、経済指標を見てもですね、やはり不動産セクターが不振ということでですね、コロナ前の水準を大きく下回っている指標が多いということになっています。でこれまで不動産セクターというのは、中国経済の成長のエンジンとしての役割を果たしてきたんですけれども、はい、人口減少が見込まれるもとでは、先行きも足かせとなり続けると、見込んでおります。で不動産セクター不調が続く一方ですね、先ほど申し上げたように海外経済の成長は続くということで、それに伴って緩やかながらも輸出が増加していくというふうに見込んでおります。その下でですね、工業生産ですとか固定資産投資といったものも増加基調で推移するというふうに予測しています。あと民間の消費ですね、特にサービス消費なんですけれども、こちらもですね、もう今ですね、ゼロコロナの政策終了を直後に見られたような勢いは見られなくはなっているんですけれども、それでも今後も正常化に向かって増加基調をですね、維持する可能性が高いということで、消費もですね、緩やかに増加していくというふうに見ています。で、国際決済銀行の研究によればですね、中国のその企業債務がですね、GDP に占める割合というのが 1.6 倍まで膨らんでいるということで、これはですね、バブル期の日本が GDP の約 1.4 倍ということだったので、バブル期日本を上回っているというような状況になっています。こうした状況でですね、もしデフレが続くというようなことになればですね、実質的な利払い負担が増加するということで、企業の行動にもマイナスの影響が及ぶ可能性があると、さらには経済物価が、今の見通しよりも下振れるといういわゆる悪い循環に陥るリスクが指摘できるかと思います。
あともう一つ外需なんですけども、はい、インバウンド、はい、観光客が増えすぎて許容できない負の影響を与えるオーバーツーリズムなんかが懸念されている地方も少なくないわけですけども、このインバウンドの景気への影響の方はどういうふうに見とけばいいんでしょうか。
はい、オーバーツーリズム自体もですね、もちろん地元の住民の方からしたらですね、問題ではあるんですが、景気の観点から見るとですね、やはりその財物の輸出が低調なもとでですね、インバウンド需要を含むサービス輸出というのは日本経済を牽引する役割というのが期待されています。
はい、はい、
で一方でですね、その人手不足がボトルネックとなる可能性に注意が必要かなと見ています。
はい、
例えば日銀のいわゆる短観ですね、短観の調査によるとですね、非製造業では企業規模を問わず人員が不足していると回答している企業が増えてきていまして、先行きもさらに深刻化することが見込まれています。もしインバウンド需要が取り込めないということになれば、景気が腰折れするリスクがあるというふうに見ています。
今も少し下振れリスクをご指摘いただいたんですけども、
はい、
それ以外も含めてどういうことを一番気にして注意していけばいいのか、アメリカ、ヨーロッパ、中国、それぞれ、そしてインバウンド、それぞれやっぱり注意しておくべき下振れ要因があると思うんですけど、それらをちょっと列挙していただいて、その上でその起きた場合どれぐらいインパクトがあるのか、可能性を教えてください。
はい、そうですね、まずインバウンドに関してはですね、先ほど申し上げた人手不足の問題があるかなと思います。仮にそのオーバーツーリズムの問題が解消されてもですね、そもそもの受け入れ能力というものがなければ、インバウンドの恩恵を享受できないと、いずれ頭打ちになるということが懸念されます。で国内的にはそういった問題があるんですけれども、 我々が考えているリスクの多くは海外発だということで見ています、うん、まず中国に関してはですね、中国の GDP が 1% ポイント下振れた場合、日本の GDP にもですね、直接的に 0.3% ポイント程度下振れるというマイナスの影響があると試算しています。これに加えて中国経済下振れによってですね、 ASEAN などアジア諸国あるいはアメリカなども含め世界経済にもマイナスの影響を与えるということで、その間接的な効果も含めて考えますと日本の GDP に与えるマイナスの影響というのはより大きくなるというふうに考えられます。最後ですね、米欧経済に関してなんですが、リスクとしてですね、アメリカやヨーロッパに物価高が根強く残ると、その結果 FRB や ECB が一段と強力な金融引き締めを取るということが考えられます。それを契機としてですね、グローバルに金融市場が調整する、特に株価ですね、株価が調整するリスクが指摘できるかと思っています。
なるほど、
はい、株価はですね現在高めの水準を維持していますけれども、はい、我々ちょっとシミュレーションしてみましてですね、ベースライン対比で日米の株価が 20% 下振れた場合どのような影響が実体経済に及ぶかというのをシミュレーションしてみました、
うん、
するとですね、海外経済が下振れすることで日本からの輸出が減少するということに加えまして、株価の下落に伴ってですね、先行きの企業の収益機会が低下するということで設備投資も落ち込むというような結果が得られます、うん、まあ、これら総合してですね、実質 GDP 全体では最大で 0.6% 程度下振れるというような結果が得られています。冒頭申し上げたように日本の潜在成長率は内閣府によればですね 0.6% というふうに推計されていますので、まあ、それを踏まえるとですね、この株価下落による GDP 下振れというのは影響はかなり大きいと評価できると思っております。
まあ、全部吹っ飛んじゃってもおかしくないわけですもんね。
おっしゃる通りですね、はい。で、これも先ほど申し上げたようにベースラインでは設備投資はですね堅調に推移するというふうに予測しているんですが、まあ、これもですね、株価が高水準を維持するとの予測に支えられている面もありまして、もしですね、株価の大幅な調整というのが起きればですね、企業が設備投資を延期したり手控えたりするようになる可能性もあります。
今が景気のどういう局面かっていうのを最後に伺っておきたいんですけども、はい、まあ、世界的に見てあるいは国内的に見て新型コロナ危機からの回復期のホットな時期っていうのは終わっちゃったんでしょうか、あるいは終わりつつあるっていうふうに見ておけばいいんでしょうか。
はい、両方混じっているかなというのが実感です。まずグローバルに見ますとですね、コロナの世界的な感染拡大によって、グローバルなサプライチェーンが混乱したということがありました。で、供給制約ということが非常に叫ばれたんですけれども、こちらですね、現在はほぼ解消した形になっています。これもアメリカのニューヨーク連銀が公表している統計でですね、グローバルサプライチェーン圧力指数というのがあるんですが、こちら8月の値を見てみますとマイナス 0.86 ということで過去平均を大きく下回る水準になっています、はい、つまり供給制約はもうかなり緩和的な状況に解消された状況になっているということでございます。で、またですね、先ほど申し上げたように日本のインバウンド需要に関しては9割程度ですね、コロナ前の水準に戻ってきているということです。ただ日本国内のサービス消費というのはコロナ前の水準に戻りきっていないということになっています。ただ、経済の正常化が続く中でですね、見通し期間の終わり、2024年度後半には個人消費もですね、コロナ禍前の水準に向けて回復していくというふうに予測しています。本格的にですね、コロナ禍前を上回って消費が伸びていくためにはですね、いわゆるその賃金と物価の好循環と言われるメカニズムが働く必要があるかなというふうに見ております、
うん、
でこれに関して最後ちょっと申し上げますと、はい、厚労省がですね、最近その7月の実質賃金、統計を公表したんですが、こちらがですね、前年比でマイナス 2.5% ということで、16ヶ月連続でマイナスということになっています。つまりその物価の上昇分を賃金を補えていないということです、はい、賃金と物価の好循環のメカニズムが実現するためにはですね、生産性の向上を伴いつつ企業が一段の賃上げに踏み切れるかどうかが鍵だというふうに考えています。
なるほど、景気賃金やっぱ目離せませんね、はい、宮崎さん今日も貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。今日は GDP 統計が改めて浮き彫りにした経済の下振れリスク、来年度に向けての景気の勘どころは何だというテーマで、 日本経済研究センター副主任研究員の宮崎隆さんにお話を伺いました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。JERAはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
JERA 町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、JERAの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、お別れの時間です。この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、Spotify など音声配信で聞くこともできます。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。